イカと
リノリと
オケイの
イカマシーレイディオ
喉が痛いオケイさん、このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
さっき言わんといてくれる？
あ、喉が痛い人ですか？
喉が痛い人なんで自己紹介で言おうと思ってたんですけど
かわいそうに
すぐ奪うね。
はい
はい。
あーね、むずいむずい。あ、最近ね、あんま夜空いてないから、
うん、夜空いてないから、何が空いてないの？
飲食店が空いてないから、
あの
すぐにスーパーに行ってしまうイカです。
おー、なるほど、いいじゃないですか。
はい、
ウェブサイさんにイラストをお願いしたりのりです。
お
そうなの、
うん、
喉が痛いので今日はあんまり喋らないおけいさんです。そう、なんかね、多分風邪の引き始めなんかな、それか昨日の夜いびきかきすぎたんかなぐらいの感じで、ちょっと喉が痛
い
のがちょっと数日続いておるので、
はい、
まあ、ちょっと今日はあまりね、
うん、
たくさん喋らずに行こうかなと思ってるので、イカさんとリノリさんの腕が試されます。
イエーイ
嬉しそうやな。
待って、いつもね、おけいさんにね、喋らせすぎてるんで。
確かに、
まあ、私がほっといても勝手に喋ってるだけなんですけど
今日は俺たちが喋るということは、
はい、
不安じゃろ、
はい、そうなんですよ。
喉痛くしてる場合ちゃうで
いや、自分で言うなよ
まとまらんな今回ね。
まあまあ、
ね、
ツッコミがねたまに入るかもしれませんけど、う
ん、だって現状まとまってないからね。
そうです、ね、でりのりさんが、
はい、ですね、ゲームマーケット
なんで、
そんなとこもそんなことすら喋れなくなんの？
それ株じゃないな圧縮やね
ゲームマーケットな、
はい、ゲームマーケットはい、
ゲームマーケット2021春があったじゃないですか。
春、はい、春ありました。
春に、オズプランニング、もとい、オゾンさん、
スタジオオゾンさん、
はい、スタジオオゾンさんが、なんかマーダーミステリーっていうブース出してはって、
うん、
で、古今東西のマーダーミステリーが集まってて、
うんうん、
で、さらに、今後出るマーダーミステリーみたいなものが、
うんうん、
なんか壁に貼られてたりとかしてたんですけど、
うんうんうん、
その中にある森の動物事件簿っていうシナリオがありまして、
はい、
まあ、なんか動物がわらわら描かれてある、
うん、
イラストなんですけど、
うん、
キービジュアルなんですけど、
はい、キービジュアル、
うん、はい、それのシナリオを担当させていただきました。
え
っ、リニョリがシナリオを、
はい、
か、まあ、まだ見せて
る、まだいつ出るかみたいなこともちょっとはっきりしてないんですけど、
うん、
原案が、中島さきちゃん、声優のね、
うん、
はい、で、シナリオがりにょり、
はい、
で、イラストを、そのキービジュアルのイラストをベープサイさんにお願いして、
うんうんうん、
はい、マーダーミステリーを現在制作中でございます。
はい、
豪華やわ、はい、で、僕はね、ちょっとそのテストをさせていただいて、
うん、そうですね、
まあ、キービジュアル出てるから言っていいと思うんだけど、
うん、
僕はティラノサウルスでした。
そうですね、はい、恐竜でしたね、
はい、
うん、
私はサメでした、
うん、そう、 なぜそんなに動物がわらわらいるのって思うんですけど、
動物
森の動物、
そう、森の動物などなどがプレイヤーなんですよね。
あ、なるほど、
はい、プレイヤーは動物たちになりましょうっていうところから、うん、まあ、入るシナリオですということだけ、うん、まあ、お伝えしておきましょう、
うん、そうですね、
すごいね、うん、普通のマーダーミステリーとは違う雰囲気で、
うん、
すごい面白かった。
そうね、はい、で、まあ、これ自体がいつ遊べるのかとかはまた詳細は分かり次第こちらで、
うん、そうですね、
見ましょうか。
そうですね、
はい、今回さ、だからその憧れのイラストレーターベップサイさんに、
うん、
イラストをお願いしたんですけど、
うん、
ものすごい仕事が早くてびっくりしました。
早かったですね、
うん、
らしいですね。
そうなんですよ、うん、もうなんかお願いしたら次の日ぐらいに完成してて、
うん、早
いえみたいな、
うん、宮野さんから聞いてんけど、
はい、
クマ娘っていうね、
クマ娘もイラスト描いてはったね、うん、
あれ結構1日レベルらしい しよ。
可愛いな。
熊娘の4人ができた。
めちゃめちゃ可愛いもんね。熊娘、うん、そうそうそう、プリティレース。
だからなんか話盛り上がったよね。イメージが結構早いことできたんか知らんけど、なんかすごい勢いでできたからびっくりした。
そう、やっぱりね、そのあちこちでゲームマーケットのそのなんかアートワークとかイラスト、ウェブサイって見るのはこう伊達じゃないなというか、やっぱりあれだけ仕事が早いからそうなんだなと思いましたね。
なるほど。ウェブサイマーケットできそうやもん
ね。あ、そうね。サイさんのあの担当した作品だけを集めて、
そう、あのオンリーイベント、ウェブサイオンリーイベントできそう。
そう、確かに。はい。
で、いかは最近スーパーに行っている、
ね、僕たち大阪の貧乏人の味方、うん、スーパータマデという、はい、
お有名な
のがありまして、
ドミノのパチンコ屋みたいなところ、
そう、この前ちらっとこう夜に行ったら、うん、全部半額シール貼ってあって、もうタマデで半額やから、
やばいね。
タマデ普通のお弁当198円とかで売ってるけど、それ半額やからもう100円切るのよ。
安
っ。ボッコボコボッコボコに買って、
え、
買い付けたって
な。でも、ね、俺タマデで、うん、あのパッケージングされてる食べ物以外を買うのはちょっと勇気がいるな。
そうね。
その勇気を突破すると、うん、すごく節約できる。
節約にいい。
だから体食って体大丈夫やったら大丈夫です。
まあそれはそう。
今関東の人は完全に置きっぱな置いてきっぱなしだから、関西以外の人は全員置きっぱなしにしてます
よ。とりあえずめちゃくちゃ安いジャンクなスーパーやと思ってください。
そうですね。
でパチンコ屋を改装したみたいな建物に
真っ黄色のにビカビカのネオンサインで、
そう、派手なんだよね。
で玉が出ると書いて玉でやから、
あ、
どう見てもパチンコ出る出ると一緒やねん
な。確かに間違えた入りそうですね。
そう、
まあ、玉でという地域というかね、うん、あの場所がありまして、そっからのやつやと思うねんけど、
なるほどね。
そこでね、あのもう本当に体を悪くする食べ物めっちゃうまかったんやけど、
うん、
え、鶏皮の唐揚げ、
鶏皮唐揚げ、
あ、それって鶏の皮を、うん、あのカリカリに、
いやー半額なってたんで、うん、ジューシーでした。
ジューシー、肉汁が、
まあ、パリパリやった時期もあった
んかな。パリパリやったんやろな。
過去ね、
あの、うん、なんか油が回っててんけど、
はい、
けどなんかね、もうめっちゃうまくて、あの塩分と油分を取るから、
まだ塩分取ってる、
体に 100% 悪いねんけど、めちゃくちゃなんかずっと噛んでられるぐらいうまかったから、今日も買って帰ろうかな。
やば、
噛み応えが、
イカの寿命が一噛みごとに1年ずつ死んでるかもしれない。
恐怖新聞やから。恐怖食べ物、恐怖コープ。
まあでもうちとしてはそのゲームマーケット大阪終わりましたぐらいで、うん、収録してたじゃないですか。
そう、はい、
だからその後ゲームマーケット春もありましたね。
ありました。
はい。特に私たちは参加はしていませんでしたが、
はい。
はい、宮野さんのブース、うん、モブゲームスかな、
うんうん、モブプラス
か、モブプラスさんに、はい、まあ、あなたが多分犯人ですを委託させてもらって、
うん、
はい、無事完売しました。
完売。
はい。
これでも私たちもゲームマーケット春に参加したも同然。
そうですね、
うん、
宣伝が遅かったんで、うん、あそこにあったんかって言ってくれる人もいたりして、
そうですね、
大変申し訳ない状態ではあるんですが、
はい、
なんとか、
はい、
そうですね。で通販に関しても今もう在庫は全て、う
ん、はい、
なくなりました。
はい、
けどね、何らかの努力をしたいなとは思っております、
うん、まあ、ちょっと何かできることがあればまた情報があるかもしれません。
そうですね、はい、ポッドキャスト聞いたりとか、うん、ツイッターフォローしたりし続けたりとか、
うん、
しといていただければと思います、
はい。
その、ゲームマライブっていうインターネット配信をずっとやってくれてて、
はいはい、そう、イカさんあれ見てたよね、
うん、で僕は解禁賞というか10時から17時までを2日間全部見ました、
すごい。
ずっとリアルタイムに見てました。
ずっと生放送やんね。
生放送、
うんうんうん、
で一瞬モブプラスのとこ行きそうになったらモブプラスの隣が金井誠二さんとかでそっちに行っちゃったりとか、あー、大変ってなった
そうなんや。
あと宮野さんがすれ違うところを見たりとか、その知ってる人が出 て、はいはいはい、出てきたりするからすごい楽しいですよ、
は
い
は
い、
あ、そうかも。
え、ま
あ、
ゲームライブってアーカイブされてんのかな、
う
ん、
アーカイブされてます。
見ようかな。
全然見れるんで、うんうん、片手間に見ても大丈夫なので、
うんうん、
でそのね、東京僕らも行ったりしたりしてるんで、はい、うん、知ってる人が出てるとか、
そうね、
その最近ね、あのアークライトに入りましたカブラキ P さんの、
はいはいはい、
流暢な喋り等を見ていただいたと、
そうだわ、
うん、すごい、あのゴジラの宣伝、
あ、 ちゃんと本名で名乗って映ってた。
あ、2人とも本名で
ちゃんと2人とも、なるほどね。
そうですね、あの最近その2人が、はい、あの、
YouTube の、
YouTube の、うん、あのラジオ配信やってたり
するんですよ。やってるよね。
そういうね、いろいろあのすごい、だからゲームマライブが本当にその会場に行った感覚に慣れて、う
ん、
歩き回ってくれるんよ、ずっと、
はいはい、
今回行っても歩き回ることに特化してくれてて、
なるほどなるほど、
でブースに行ってなんかするみたいな、
あの、
わらしべ長者とか、うん、あの、妄想ゲームスのヒロさんが、
はいはい、
あのキャラクター探しみたいな、
あ、なるほどね、
とこでうろうろしたりとか、毎回必ずうろうろはすんねんけど、何らかのテーマを持ってうろうろしてる、うん、だからあのそれを見てるだけでゲームマのその会場の広さとか、うんうん、どれぐらい人がいたとか、
うん、
どんなブースが出てるとかがすごい分かって、
うん、なるほど、
だからすごい見応えがあったからずっと見てしまった俺。
あ、そうやったんや。
7時間を2日連続で見てるわけやからね。
そうそうそう、
仕事やで、もはや
全然ずっと別のことしながらとか、片手間っちゃ片手前にけど、うん、なんかすごい、はいはい、あの行った気分に。
まあ、確かにゲームマ行った人は見れないっていうか、 なんかなかなかさ、まあ、やっぱスマホの端末だけじゃちょっと、ね、
見ながら歩くわけじゃなかったからね。
現場にいながらそれ見るっていうのはちょっと面白い状態なん
だから、まあそれはもう離れてなんか行かなかった人特権ですよね、
う
ん、
そうそうそう、うん、だから多分その今回まあコロナ禍であんまりそのゲームマの会場に行かれん人が多いやろうなということでやってくれたんやと思ってる、
はいはいはいはい、
実際ね、あの今回炭酸さんとかね、そういう、うん、あの
が企画をしてましたね、
が実際どう思われてやってはるのかちょっと聞けてはないんですけど、うん、多分そういう思いもあったんやろうなって、
なるほど、
出てない人にね向けたんやろうなっていう感覚があって、ぜひ見てください、
うん、
はい、
うん、
じゃあアーカイブ見てみましょう、
はい、はい、というわけで、後半はゲーム紹介です。
はい、
いやー、後半、
後半、
後半です。声を張らせるんじゃないよ。後半です。
だから下手や言ってるやろ。
はい、
今回、ご紹介するゲームは
ライリウムです。
はい、
ライリウム食べたい。
ライリウム食べ
たい。ライリウム食べた後。
それさ、完全に、あの、これ、作ってある、マシカマルさん、
うん、
っていう人の影響を受けてるから。
影響受けたね、今。
宣伝動画が、ね、受けてますね。
そうですね。マシカマルさんが、まあ、さっきこの話してもいいですか？
あ、どうぞ。
はい。ツイッターで動画を上げてたんですよね。
はい。
あの、自分の顔を出しながら、
うん、
あの、パンケーキ食べたいのリズムに合わせて、
うん、
あのライリウム買いたいって言ってて、
うん、言ってた言ってた。
それがもう頭にこびりついて離れない。
さっき見たからね。
ほんまね。
その動画をね。
そう。
けどマシカマルさんすごいいいキャラやなって思って、
確かに、
お会いしたいってすごい思った。
はい、うん。というわけで、今回紹介するゲームはライリウムなんですけれども、
はい、かわいい。
はい、あ、かわいい。パッケージがですね、あの見た目がなんかかわいい女の子と、うん、本とお魚。
はい、
海の生き物が、まあ、載ってるパッケージになります。
めちゃくちゃキャッチ
ー。だからライブラリーとアクアリウムなんかな。
そうですね、
うん、
すごい。
で制作は、先ほど申し上げたマシカマルさんで、
はい、
その可愛いイラストを描いてるのは、マーチェさんかな、
ま、マルシェさん、
ね、マルシェさんか、
MARCHE で多分マルシェさん。
はい、でその、パッケージデザインが、
うん、
スタジオタービン、
タービンさんですね、
タービンさん、
さん、
はい。
で、紙ペンゲームなんですけど、
うん、
紙ペンのそのプレイシートをデザインしているのはベップサイさん。
うん、
お、ここにもまたベップサイが。
という、
ね、
素晴らしい豪華メンバーで作られた、紙ペンゲームでございます。
なるほど、
はい。
箱がめちゃくちゃいいのよね。箱は後でいじろか。
うん、そうだね。
じゃあどんなゲームなんですか？
はい、このゲームはですね、海の底に、
うん、
まあ、女の子と、お魚たちが住む不思議な図書館がありましたっていう、なんかこう絵本みたいなね、
なるほど、
フレーバーなんですけど、
うん、
まあ、図書館とお魚っていうテーマです。でですね、どんなゲームなんだろう。プレイシートがあります。
はい、
はい、自分の前にピリッと破ってプレイシートを置きます。はい、でカードをめくります、
うん。
カードをめくると、そこに、何やあれ。テトリスのキューブ。
テトリミノ。
テトリ
ミノですね。
テトリミノ？
今回はとで俺もルール説明やらして
やって2回やんの、
あの徐々にフェードアウトしてる感じでやってみたらいいんちゃうか。
手取り身のを、はい、みたいな形がいろいろ出てくるんですよね、
うん、はいはいはい、
でカードを2枚置くんですけど、うん、でそれを基本的には書き込んでいく、
なるほど、
プレイシートに書き込んでいってパズルをしますね、
うんうん、
でなんとですね、その本と本の間が1マスだけ開くと、うん、ふよふよふよってこうお魚が来てくれて、
うん、
海の生き物を書き込むことができます。
なるほど、
それが得点になります。
なるほど、
というゲームです。
おスパーン、
オッケー。じゃあ続きまして、イカさんのルール説明
です。イカさんのターンです。
ライリームって言いまして、
はい、
まあ、紙ペンゲームですね。
そうですね。は
い、で、こう、紙ペンなんですけど、この、1部と2部の2部構成に分かれてるんですね、このゲームね。
いいこと言う。
で、第1部は、はい、そのカードをめくって、カードには、うん、4マスから5マスの、うん、まあ、テトリス系の形のした、はい、テトリミノ、
同じこと言ってる
やん。5マスの場合はテトリミノって言わへんらしいんだけど、
そうですね。
それは調べて。で、2枚めくって、2枚のうち1枚どっちかを選びます。
はい、
うんうん、選んだものを、どんな方向、回したりしてもいいんで書き込むと。
うんうんう
ん、ね、書き込んで頑張るゲームですね。
なるほど。
あれ、2部構成の2部
だ。じゃあルールの説明しますね。
はい、
もう喉を使わせないでほしいんですけど、まずこのゲーム、2部構成となっていまして、はい、前半部分は、空の本棚に本を入れていくっていう時間帯です。
はい、
で2部構成の 2部目っていうのは、
うん、
その入れた本を今度は読んでいく時間帯っていう風になっていて、それぞれ得点を別々に稼いでいきます。
はい、
で、1部目の、本棚に本を詰めていく時なんですけど、
うん、
普通のこういうパズル系のやつ、
うん、
で綺麗にピッチリ詰めることを目標とするゲームが多いんですけど、このゲームはすごい特徴的なのは、さっきリンルさんが言った通り、
はい、
1マス開けることを目的にする。
そうですね、
はい、四方を別の、別のテトリミノに囲まれている状態で、
うんうん、
全く空欄になってしまっているのを1マスだけ作るのが目標になるゲームです。
はい、
ここがすごい特徴的で、
うん、
まあ、ここが魚の住処になるということで、
うん、
その1マスを開けて、どんどんどんどん埋めていくと、
うんうん、
で最終的に、1マスだけ空いてるところ、その魚がいるところっていうのは、
はい、
縦に見たときに、
はい、
魚がいるところが1箇所だけしかない列は1点、
はい、
で 2箇所以上に魚がいるところは0点になってしまいます。
はい、うん、もしくは0匹しかおらんとか、ね、
まあ、そもそもいないところですね、
うんうん、
で、横に見たときに同じく1匹だけ魚がいるところは1点、
はい、
2匹以上いるところは0点、
うん、
みたいな形なので、要は縦に見ても横に見ても1匹だけいるっていう状態を作り出すことを目的とする、まあ、そうですね、難しいんですよね結構、
はい、
いうゲームになってます。これを 9×9 マスの空きマスがある本棚に入れていく前半部分、
うん、はい、
で、この本っていうのは無機質な本ではなくって、
うん、
小説、雑誌、地図、楽譜という4種類の書籍に分かれています。
そうですね、
はい、それぞれの、本をじゃあ読むフェーズが来るときにこの意味が出てきます、
うん、
はい、読むフェーズでは何するか、4フェーズではサイコロを振って、
うん、
出た目を、
うん、
どの書籍として割り振るかを決めます、
うん、
まあ、例えば今回2の目が出ました、
はい、
では2の目を小説として読むのか、
うん、
雑誌として読むのか、地図として読むのかと、
うん、
いうことを決めることになります。この3種類ですね、
うん、はい、
で楽譜はちょっと特殊なんで一旦置いときます。
はい、
はい、でそれぞれの本の種類ごとに得点計算方法が違っていて、
うん、はい、
小説は必ず1巻から読んでいく。
そうですね、小説ですから、
はい、なので出目が1を割り当てることから始めないといけないことになっています。
うん、
で、これはもうシートを見てもらった方が分かりやすいんですけど、
はい、
1巻から埋めていくと2点4点7点10点って徐々に埋めていけるほど点数が伸びていくようになっている。
うんうんうんうん、
で2つ目の雑誌はどうか。雑誌は1から6まで出目があるんですけど、好きなように割り当てて、まあ、1巻からとか言わなくていいです。好きな順番で好きなように読んでもらっていいです。
うんうん、
で1個ごとに2点となっている。
うん、
で地図もですね、今回またここにパズルが登場します。
なるほど、
はい、地図は、出た目に応じて、まあ、今回これこそテトリミノですね、
うん、
4マス分の、パズルがあるので、それを、4×4 マスのマスにうまいこと当てはめていく。で埋まっている縦の列ごとに1点、横の列ごとに1点、斜めの列で2点みたいなのが最終的にどう出来上がっているかの点数を考える。
そうですね、まあ、だからそこはまあ大体12点とか16点とかが取れると
。で、ね、
うん、
で、じゃあ楽譜は何すんねんというなんですけど、
はい、
楽譜は、この直接点数に関わるんじゃなくって、
うん、
出たサイコロの出目 っていうのをプラスマイナス1できる能力を持ってます、
うん、
はい、楽譜として1個使いますっていうと、例えば3が出たら2または4の出目として読み替えることができると。
なるほど、
うん、はい、でこの、ゲームでは1と6っていうのはつながってないので、
はい、
まあ、1の出目を楽譜で変えるときは2にしかできません、
うん、
っていうふうな感じでちょっと操作しつつできるだけ点数が高い方法を狙っていく。でこの前半部分第1部と第2部の合計点が高い人が勝ちですよというゲームになってます。
素晴らしい、
はい、
へえ
喉が痛くても喋れるおけいさん、
もう喉ガラガラなってきたね。
確かに、
はい、じゃああとは俺たちポンコツに任せろ。
頑張れ、任せろ
不安
終わっておる
はい、というわけでね、イカさんどこが面白かったですか。
その1マスだけ開けて、うん、そこに魚を描くっていうのも、
うん、
まあ、魚っていうか1マス開けるっていうパターンもあったとは思うねんけど、はい、それを縦に1匹しかいなかったらっていうので、うん、すごいそのパズル要素がもっと深くなる、
そう、ね、
考えることが結構増えるっていうのがすごい熱くて、
うんうんうん、
このゲーム、
うんうんうん、
すごいそこが僕はねお気に入りですね。
はい、
はい、
ゆうさんどうですか、
はい、あ、もっと喋った方がよかった
いや、私はですね、まあ、パッケージがそもそも可愛いんですけど、
うん、
自分の、プレイシートか、プレイシートもとっても可愛くって、で、そこに、本を埋めていくんですけど、
うんうん、
それは別にさ、その、なんか四角でもいいわけなのよね。ただ、ただただ、まあ、塗りつぶしてもいいし、絵を描かなくてもいいんですけど、そこを可愛く彩れる。
うん、
のがまず好きですね。
なるほど、
うん、自分で好きなようにこうなんかイラスト描いてみたりとか、
うんうん、
まあ、あ、そうそう、キリン鍋さんのなんていうんやろこれ、
見本ですね。
あ、そう、お魚のお手本、
うん、
っていうカードが1個入ってるんですけど、
うんうん、
それにまあ魚とか、イカとか、
あ、イカ、うん、イカおるよ
とかタコとか、
うん、
はい、のあのお手本が書いてあるので、
はい、
それを見て、まあ、可愛く書きましょうみたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
そういうのもありますし、
その基本ルールは魚やねんけど、
うん、
まあ、好きなようにその海の生き物というか、なんか分かればいいんですよって、まあ、ここにキリン鍋さんはキリンなので海のものではないからキリン鍋さん書かないみたいなことが書いてあるんですけど、まあ、海の生き物を楽しく書こうねっていうその紙ペン の, その自由さっていうのがありますね。
うん、やっぱそこかな、私一番好きなのは。
なるほど、
うん、
私はですね、
はい、
やればやるほどドツボにはまって下手になっていく感じが好きです
ね。あるよね、そういうゲーム。
ボードゲームあるあるなんですけど、
はい、
まあ、結局その特に前半部分ですね、
うんうん、
まあ、カードを2枚開いて、
うん、
そこに書かれている、図形、
うん、
手取り身の的なものを、はめていく、
うん、
なっていくんですけど、うん、1回プレイするとこんなんあったなっていうのを覚えるんですよ。
あ、
で同じ種類のものは1個しかないので、
うん、確かに、
まあ1回登場したら、
うん、
あ、 このゲーム各カードは2枚ずつと2回ずつ登場する可能性があり得るんですけど、
この
カードの幅きますけど、
はい、
なので、1回もまだこれ出てないから、
うん、
絶対どっかで出るぞみたいなことをやっぱり心の中でカウンティング的なことができるんです
よ、ね、うん、
っていうのを狙いすぎて、
うん、
全然出てこんくて困る、
なるほどね
とか、
はい、
これとこれが欲しいって思ってるやつが同時に出てきて片方しか選べないから、
はい、
片方は終わりみたいな、
そうね、
はい、っていうちょっと狙いすぎて極端なプレイに走ってしまうとかっていうのが起こったりするのが、
うん、
いいゲームですね。
なるほどね。
うん、そのカウンティング的なね、あ、
はい、
あの形っていうのを探すっていうのがね、探すというか、ここはこれ埋まるから。
俺はこの L 字待ちやからって言いながら、ね、待って一生こうへんなってなったりすることもある。
そうだからやり込み度はあるよ ね、
そうですね。
なんか一番最初にパンとこうゲームやった時と、うん、あの図形があったなって思いながらやるのではまたゲーム性も違うし、
そうですね、
うんうん、
先ほどねやったプレイヤーと、
はい、
おけいさんと僕がうまいやつ最後に出てきたんで、
う
ん、よっしゃって、あれが残ってるはずって2人
は喜んでたけど、私は絶望してました
。リュウさんはこれが出てくればってやつが出なかったんですよ。
出なかったね、
うん、はい、そう、全部が登場するわけではないっていうのもこのゲームのミソなところかなと思います。
うん、うん、確かに、
そのうまくいった時の喜びがすごいので、
うんうん、
失敗してももう一回やりたいってなるし、ね、成功したら成功したでもっとうまくいけるぞっていう感覚になれるから、
う
ん、
そうですね、
すごいリピートしたくなる、
気持ちよくなるゲームだと思います、はい、
うん、そう、あ、このゲーム、ゲームマーケット2021大阪が、はい、まあ、初出しでして
、
はい、で、この間の春でも売ってたんですけど、とても好評だったみたいで、
はいはい
はい、めちゃくちゃ売れてたみたいです。
いや、箱 めっちゃ目引くもん ね
え、
かわいい、
すごいわ、この子、この子なんていうんやろ、
なんて名前ですか。
あかり、
せめてライリウム関係ある名前にしよう。
ライリウム関係ある名前、海とか
海っぽい名前とかね、
海とか本とかの感じ。
ああなるほど、いいじゃないですか。
海、そんなある。マーメイドのマーちゃん。
なるほど。
言わすなや、じゃあ。
別に俺いいとも悪いとも言ってないから。
それぐらいが俺の限界や。
いいとも悪いとも言ってませんから。
はい、でですね、今ちょっと確認したんですけれども、
はい、
ライリウムの最後の在庫ですというものが、うん、ゼリゼリカフェの通販ですね、ゼリーオンラインにて、現在残り4個。
残り4、今の時点で残り4個。
そうなんですよ、収録時点でまあ4個なので、もしかしたら配信する時にも残ってるかもしれませんが、とても少ないみたいです、はい、現在。
あ、
すぐ買いに行こう、
早いのにね、はい、
というような感じですね、
は
い、
パッケージの箱の中の方の箱を見てると、
うん、
ラーメンの本があ
るのよね。本がいっぱい書いてある。
ほんまや、
いろいろ書いてあって、すごいラーメンの箱本は読みたいなみたいな。
これ展開応援、
海のラーメンっていうテーマの本な
の。確かに、あ、うん、その辺見るのも面白いね。
そうそうそう、すごいだから細かいところいろいろ書いてくれてはるので、
うん、
すごいんですよこれ、うんうん、ほらほらここ、ほらあの箱の方にもこのラーメンの本あるやろ。
ま
る
まや、
どんぶり書いてる、
どんぶり書いてる。すごい細かくてね、いいんですよ。
はい、というわけで、今回紹介したのは、インディーズゲームの、ライリウムでした。
ライリウム。エンディング、
が、
ボドータのコーナーでございます。
はーい。
ボドータのコーナーでございます。
今日はちょっと物静かにお送りします。
はい、
ツイッターでハッシュタグイカラジで投稿いただいた、つぶやきを勝手に読めるコーナーでございます。
ございます。
じゃあ後ろにバーみたいな音楽流すとか。
ズデンデデンデ
ンデンデンデンデン。
ではイカさんお願いします。
はい、テチュロンさんからです。
そのテンション
向いてないわ。
無理や、無理や。
向いてないわ。
テチュロンさんからです。ゲームは大阪お疲れ様でした。爆売れ完売おめでとうございます。コイントレイはフランス語でカルトン、
それや、
80ゲームズは八尾の方なので八尾ゲームズと呼びます。
お、
数字の8、数字の0で八尾とね、
うん、
言いますと、EZK よの最後の文字はグルメカードがひっくり返る点で表しているのかもということで、これは絵付けのね、
はい、
そうですね、
ゲームのその、タイトルの話をしていただいてますが、
はい、
カルトンだよ。
この後にね、あのツイートがねございましてね、
はい、うん、制作者さんからね、
はい、
はいはい、ツイートいただいております。
気になる カルトンでした。覚えてます。
カルトンね。
はい、あのコイントレイの名前って何やったっけ。
言ってたね。
カルトンです。
ミルトン？
カルトンです。
カールトン。
それミルトンです。
早いな。
じゃあ続いてリムさんお願いします。
はい、先ほど話題に出ましたヤオゲームスのタクヤさんです。
はい。
はい、まずですね、絵付けの裏話ということで、
うん、
おけいさんのシステマチックに説明すると、グルメカードは相場ということが的を得てます。
Yes、
はい、というようなことをいただいたりだとか、
うん、
まあ、80ゲームスの読み方今考え中です。候補としては80ゲームス、ヤオゲームス、エイトオーゲームス、どれにしようかなということで、
実は悩んで
た。ご本人まだ悩んでるみたいです。
じゃあテチュロンさんこれ嘘。
いやいや、
まあ、一応あのボードゲームボードセレがあったんで、
はいはい、
エントリーはもしかしたらそのヤオゲームスやったんかもしれないですね。
そうですね。
けどもう一回考え直してはる可能性は。
今考え中です。
なるほど。
はい。でですね、もう一つ、絵付けの E が3になってるのに意味があるのか、3つの餌を集めるから3になっているのかということで、はい、正解です。3つの餌を集めるからです。なんとなく鏡文字かっこいいかなと思ってやって、特に意味はないとは言えないと言ってるので、
これは後付けの可能性ありますね。
後付けの可能性もございますが、正解でした。
まあ僕らの思ってた通り、
はい、
はい、ということでたくさんのこう裏話をいただいておりますので、はい、あのぜひハッシュタグイカラジで検索して読んでみてください。
もうねすごい勢いで買いに行こう。
じゃあ次、はい、私から飯野さん、
はい、
第162回イカラジオ拝聴。おけいさんも許可局員やったんや。しかも引用も聞いてるんや。ってことは熱文字も聞いてるよね。じゃあ愚者級は、あ、ちなみに今この本読んでるよ。めちゃくちゃ早口やんけ。
いろいろ言ってきたの。
言いたいことが溢れたんやろ。
今すごい文字が飛んできたの。体に刺さってるんですけど。
まあ、これはこれはこれは
っつって。そう、前回あのポッドキャストおすすめの話をした時に、はい、私があの引用っていう、
うん、
まあポッドキャストがおすすめですよって話をしたりとか、まあ、東京ポッド許可局聞かれるんですねっていう話をまあしてたんですけど、うん、
はい、
まあ、この東京ポッド許可局を聞いてる人を許可局員と呼ぶんですね。
あ、なるほど、ね、
うちのラジオ聞いてる人はイカラジスタですけど、
あ、確かに確かに、
許可局員というふうに言ってるのがあって、
うん、
局員やったんやって言ってくれてるので、で、まあ、引用って人、引用っていうところの人がよく挙げてる熱文字、熱量と文字数っていう、
うん、
これ三九達夫さんがやってはるやつなんですけど、
なるほど、
とかが聞いてますかって言うんですけど、これは僕は実は聞けてないです。
なるほど、
あまり今数出しすぎる、数をこう聞きすぎると見逃すのでちょっと絞ってるので、なんで愚者の宮殿もちょっと実は聞いてないんですけど、
愚者の宮殿もな、なかなか聞けない、ね、
はい、で今この本読んでるよって挙げてくれてるのはイスカリユーバさんの人間たちの話という新刊ですね。
はあ、は
あ、はい、イスカリユーバ、絶対にこのままやったらユーバ以外読まれへんっていう名前なんですけど、
は
あ
は
あ、うん、まあ、あの東京 AKS、横浜 AKSF とか、
うん、
重力アルケミックみたいな、そのちょっと科学的な、お菓子の世界の SF を書いてくるような作者さんで、まあ、この方もすごいおすすめの作者さんですね。
なるほど、じゃあそれはそのなんかポッドキャストを聞いてるような流れから関係ある本や、
ね、あ、そうです、引用の方がこの人をよく褒めてて、
うん、
あのゆばゆばしい本が 出ましたよみたいな言い方をするような
感じだったりするんですね。
なるほど、半分も入ってこんね。
確かに、
まあ、みんな引用聞いたらいいよという話でございます。
なるほど、はい、
はい、では続きましてイカさんお願いします。
はい、あのピピタパンさんからね、ありがとうございます、はい、いつもね、イカラジ162回ゲームマー大阪会拝聴と、イカさんの文脈を無視するところ爆笑しました、ゲームマー大阪の新作が早速紹介されてましたが、やはりOKさんの説明すごく分かりやすいですね、ホッタイも偉人なのタイトルの解説までしていただいたら感動しました、一度関西の方と大喜利風に遊んでみたいですと。
おー、
でイラストをね、はい、いつも通りなんか
ゲームマーね、大阪の速報値、イカさん何人でしたっけ
で、俺がその俺は一人やと、
私もおらんと、イカが一人は知っておるという話ですね。
話の流れをね、
急に俺の人数聞いてくるから、俺それとかな、
イカの人数聞いた覚えなかったけ
ど文脈がね、わからなかったんですけどね。
はい、ぜひあのピピタバンさんとね、大喜利してみたいですね。
大喜利ね、なんかいろんな人としたいよね、
う
ん、
そうですね、
会いに行きたいです。
はい、
まあ、こういう形ですね、ハッシュタグイカラジ、
うん、
で、ひらがなイカ、カタカナラジでツイッター投稿いただけますと、
はい、
勝手に、イカラジリスナー、イカラジスタというふうに、
うん、
認定押し付けいたしまして、
はい、
このコーナーで読み上げさせていただきます。
はい、はい、では、エンディングメッセージです。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、ツイッターアカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい、
毎回これの、その最後のね、
うん、
の説明のやつのタイトルが変わるよね。
ああ、そうか、
ね、ラジオの宣伝しますだったり、エンディングメッセージ、これエンディングメッセージっていう
とか、なんか言い方あるはずやねんけど、なんかね、あのラジオの
告知なのか
専門用語あるような気はすんねんけど、なんかあの
いつも
いつもです、
リニョリの大喜利みたいなこと
なんね。はい、ということで今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
いかが